タカです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSG ラジオ始めていきましょう。この番組ではパーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。今週は心理学パートです。はい、南沢よろしくお願いいたします。
はい、今週はね単発企画ですね。心理学細々したものがいっぱいあるんで単発になってます。
はい。
で今日何話していくかっていうと感性心理学っていうものですと。
もう漢字が分かんないですわ。
あのね、感じるに性別の性。
あー、
感性だね。
なるほどね、感情っすね、うん、
だ詰まるところどういうことかっていうと、
うん、
まあ超端的に言うと女の子いるとするじゃない目の前に、
うん、
俺たちその子を可愛いと思うか可愛いと思わないかって俺たちの感性によって違うじゃん。
はいはいはい。
タイガは可愛いと思うかもしんないけど俺可愛くないなと思うかもしんないじゃん。
まさにね、そんなのいっぱいありますよ、うん、
いっぱいあるじゃん、そういう感性の違いって、
うんうんうん、
そこをまあ紐解いていきましょうっていう心理学になってますと。
紐解けるんですか。はいはい、
そう思うじゃない。そう、
はい、
で、まあ、紐解くためにいろんな、ヒントを散りばめてくれてるんだけど、まあ、結局これも結論出てないんで単発になってますと。
はいはい。
でのと、そう感性って言っても今はさ見た目の話したじゃんよ、女の人の。
うん、
だけども味覚もあるじゃない。
は？
味覚、
食べる
、食べて美味しいと思うか思わないかとか。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい、
まあ、あるじゃない。
音楽とかもそうってこと？
そう、聴覚もあるじゃない。
はいはいはい。
聞いてて心地いい音、心地悪い音みたいな。
だいぶ広がったな。はいはいはい。
もあるじゃない。
うん。
ってなるとちょっと紐解くの難しくないっていう、そもそも。
ああ。
し、うん、そもそもそれって心理学よりもなんかどっちかさ脳科学的なね。脳波の動きとか。
うん。うん。
は
い。
ってのもあるんで、その、何、比較的脳波寄りの話。
はい。
あの、一人の女性を見せて、こういう人に対しては、こういう反応が出ましたみたいな脳が。
うん。
っていう数値的な話とかも当然心理学の中でもね、そういう数値測るって心理学もあるから、出てくるんだけど、うん、その辺を省いて、本当にざっくりした話だけは、うん、今日話していこうという。
うんうんうん。
いう話になってますと。
はいはい、
でまず、まあ、そもそも感性っていうもの、
うん、
何なのかっていうと、まあ、日常的に言われる感性っていうので言うと刺激の対象となるものを見たときに直感的に感じる感情とか欲求に関わる心の働きっていうのが感性であるというふうに心理学上の定義でされてますと。
難しい。
めっちゃ難しいでしょ。まあ、例えばさっき女の人っていう話だと、うん、女の人見るじゃない、
うん、
見た時に直感的に感じる感情と欲求、
うん、
ここが、心の働きになると、
うん、
例えばだけど女の人見た時にタイガに彼女がいます、
うん、
俺に彼女いませんだと俺の方が可愛いと感じる可能性高いよねって話、単純に。
はあ。
俺の方が欲求が高いからね、そうなると、
うん、
はい、だし、それが欲求の部分ね、
うん、
そこでさらにその感情の部分で言うと、例えば俺が女の人になんか過去にひどいことされたと、
うん、
でタイガは女の人に甘やかされてもらったと、
うん、
したらタイガはその女の人を可愛いと思うだろうし俺は可愛くないと思うだろうしっていう、
うん、なるほど、
感情の部分ですと、
うん、
まあ、その2つがまあ主な要因で関わってきて感性というものが生まれるんじゃないかっていうのが感性心理学上の感性の定義とされてますと。欲求と感情の動き。
はい、うん、にわかに信じがたいですね
になってますと、
はい、
でもその欲求っていうところは一旦今回ちょっと置いとくとして、感情の部分、
うん、
に関しては今言ったその俺が過去にいじめられてたらどうこうとかさ、
うん、
っていうのは感情のまあ一つを切り抜いたに過ぎない、
はいはい、
わけですよ、
うん、
でその感情の今言った、過去にっていうのは経験の部分になりますと、
うん、
過去の経験ですね、
はいはい、
過去に何かしらの経験があると、まあ例えばだけど女の人に例えすぎるとあれだからさ、リンゴとかにするとさ、美味しいリンゴ食べたことある人はさ、うん、リンゴ見たら美味しいんだろうなと思うし好意的じゃない、
はいはいはいはい。
まずいリンゴしか食べてない人が見たら、まずいんだろうなと思うじゃない。
うん。
嫌な気持ちになるじゃない。
うん。
これが経験のところに当たりますと。
はいはいはい。
で、経験と、もう一つ重要なファクターとして、比較っていうものですね。
ああ。
まあ、これもほぼ経験なんだけど、
うん、
可愛い子に囲まれてたら可愛い子見てもみたいなとこあるじゃない。
うん。
なのでそのさっきの感情のところには大きく2つの要素があると言われてて、1つがさっき言った経験で1つが比較、
うんうん、
なってますと。比較対象があるっていう前提のもとだけど、今まで自分たちが培ってきた経験でその人が、相対的にどうっていう話、
はいはい、
そのリンゴが相対的にどうっていう、美味しかったリンゴめっちゃ赤かったけど今目の前にあるリンゴめっちゃ青いやんみたいな、
うん、
で考えたらなんか美味しく見えねえなと思うだろうし、
なるほどね
っていう、まあ、それプラスかけるさっきの欲求のところ、お腹空いてたらリンゴ美味しく見えるだろうし、
うん、
お腹いっぱいやったら美味しく見えないだろうしっていうね、
うん、
まあ、それは、欲求であってかける掛け算というかね、足し算というか、
うん、
欲求と感情ので、感情の中には比較と経験、
うん、
これらが踏まえて、直感的なものっていうのが生まれるんじゃないかっていうのが、まあ、感性の、一つのね論になってますと。
感性イコール直感なの？
直感っていう見方ですね。
ああ、これには好みっていうのは含まれないって話？
好みっていうのは含まれないですね。
なるほど。ああ。理解理解。
理解理解。
うん。
まあ、ざっと言うと、まあ、こんな感じが、まあ、感性になってますと。
うん。
で、その感性の中でも今、ちょっと今までの話ってさ、なんか、何？ちょっと分かりづらいところもあるしさ、
うん。
一概に納得もできないところも多いと思うんだけど、
うん。
まあ、結構この辺難しい話になってくるんで、今回ちょっとね、面白い話1個だけ紹介しようかなと思ってて。
はい、いいっすね。
ちょうどね、タイガーがルネサンスの話をしてるじゃない。
あ、
終わったけどね。
ええね、ええね。
そう、つまり絵画の話ですよ。はいはい、
うんうんうん、
絵画を見るときの話だけちょっとね、トピックとして面白かったんで持ってこようかなと思ってて。
はいはい。
まず、人間、これはもう心理学関係なくと脳波の話とか脳の話になるんだけど、
うん、
人間が情報を取り込むときの、何、処理速度とかさ、脳の。
うん、
とかその目が見たものを脳に取り込むっていうのに時間かかるのがだいたい 0.5 秒らしいね。なので人間ってのは目に見た情報ってとかを正しく把握するのに 0.5 秒かかるって話らしいんですね。
なるほど。
で、絵画を見るときね、
うん、
その絵画にはあの時間を感じるらしいです、人間は。絵画とか写真を鑑賞するときに人間は共通感覚で、もうこれなんかもう生まれとか関係なくね、
うんうん、
関係なく、その中に時間ってものを見てるらしい。
時間、
はい、この時間っていうのは何、端的に言うとさ、1000年前に描かれたからすごいとかそういう時間の考え方とかじゃなくて、
うん、
その写真を見て停止、止まってるっていうね、
うん、
と持続、
はいはいはい、
と変化っていう3つのワードで、あの物事というか絵画とか写真を捉えるらしいんですよ。
うん、
なのであのどんな絵がいい絵か分かんないみたいな話あったじゃない、ルネサンスの時に、
うんうんうん、
でいい絵と感じるあの絵っていうのはこの感性的にちょっと紐解いていくとね、ちょっと面白いんだけど、
うん、
まあ、つまりさっき言った変化のところで停止持続変化のさ3つあったじゃない、
うんうんうん、
この3つを感じられればいい絵っていう感性になるらしいの、
うん、
感じられなければ良くない絵っていう感じらしいの、
長くその絵を見て停止してればいい絵ってこと。
ここのちょっと話していくんですけど、ここもね結構難しいんだけど、停止感を感じる絵ってどういう絵っていうのをちょっと話していこうかなと思ってて、
うんうんうん、
で持続感のある絵ってどういう絵みたいな、
うんうん、
話もしていくんだけど、まず 停止感っていうところに関しては、ちょっとね、一個ね、持続変化とあれが違う、ベクトルが違うから、ちょっと一旦省くんだけど、
うん、
持続感を感じる絵って、まあ、ちょっとどういう絵だろうっていう話、
はい、
すると、水平線らしいですね。
うん、
要は絵画に対して直線的、絵画がさ、まあ、あれあるじゃない、なんか正方形っていうかさ、長方形であるじゃない。
ああ。
あれに対して平行な線が1本あると、かなりなんか持続を感じるらしいの、人間って。
はい。
が、まず1個の要素ね。
うんうん。
水平線があるかないか。
うん。
で、あと、大まかな色で分割ができるかできないか。
はいはい。
だグラデーションよりも、グラデーションでだんだん変わっていくじゃない。
うん。
変わっていくよりも、なんか青からちょっと水色に変わるようなグラデーションよりも、上は赤、下は青みたいなさ、くっきりした色の変化、分割して。
はいはいはい。
だモナリザとかは結構分かりやすいのかなと思う。結構白黒はっきりしてるイメージあるじゃない。
ムンクの叫びってことですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう。ああいう、色が明らかにっていうか、パッと見で、二分割されてんな色が大体みたいな、
うんうん、
変化ができる大まかな色分割ができてる絵っていうのは持続を感じやすいらしいんですよ。
はいはい、はい、
結構印象日の出とかもそういう傾向らしいですね。
うん、まあ陰影だよね。
そうそうそう、陰影の部分だね本当に、うん、まあ、要は陰影がはっきりしてればしてるほど、あ、持続っていうのを感じやすいみたいなね、
うん、
いうところになってますと。でもって、もう一個の要素だった変化とかね、動きの話、
うん、
で言うと、細かい線が入ってるか入ってないか、
うん、
とか、何オブジェクトみたいなのあったりするじゃない、雪の結晶とかね、うんうんうん、あのオブジェクトが分散されてるかってところらしいんですよね。
はあ、
うん、なんかランダムかどうかってところ、定期的とかさ、規則的に並んでるんじゃなくて、うんうん、ランダムに配置されてるかとか。
なるほどね、
うん、その分散の配置で変化を人間は感じ取るらしいんですよ。
木についてるリンゴみたいなもん
だ。そうそうそうそうそう、あれがさ、同じ平行線上に2個並んでたらさ、なんか違和感あるって、なんかいい絵に思えなかったりするじゃん。
うん、
でもなんかすごい、なんかまばらに置いてあったらさ、ちょっといい絵に感じたり、
うん、
することがあると思うんだけど、その辺の分散の配置っていうのが大事になってくるらしいんですよ。
うん、
でその辺を見ると、その何、絵の中に時間を感じることができて、その時間っていうのが、さっき言った持続と変化、
はいはい、
要は水平線とか色が分割されてるっていうのは続いてきたんだなって、なんとなく思うみたいな、その絵の中のストーリーとして、
うんうんうん、
で直感的にわかる、
はい、
でもってランダムな配置とか細かい線がいっぱい引いてあるのって、今まで変化してきてこの形になったんだな、だしこっからも変化していくんだろうって思えるじゃない、なんとなく。
うん、
さっき言ったさ、平行線上にリンゴ並んでるやつってさ、規則的に、
うんうん、
なんか次の予測として同じ平行線上に同じ間隔でもう一個ポンって出るんだろうみたいなさ、変化じゃなくてなんか何決まってるものが続くんだろう感ある、出るじゃない。
うんうん、
ランダムに置かれると次どこに出るか分かんないけど、どっかに出るのかなみたいな変化を感じることができるんですよね。
はいはい、
はい、っていうところで、その絵の中に、まあ絵には見えないさ変化っていうのを感じ取れると、
うん、
そういう変化を感じ取れる絵、持続っていうものを感じ取れる絵っていうのが、人間の感性としてパッと見でなんかいいなって思える要因らしいですよ。
なるほど。
で、まあ、まあ超端的に言ったけど、まあその中でそれをなんかどう表現していくかっていうのは、まあ、画家さんの上の見せ所ですね。持続をどう表現するか、変化をどう表現するか、
うんうんうん、
っていうのが、まあ画家さんの腕の見せ所になってくるんですけども、
うんうん、
で一方でこれ強ければ強いほどいいのかっていう、この知覚に対して、
うん、
理論もあって、あまり多すぎると、さっき言ったけど人間の情報処理って 0.5 秒でって話だったじゃない、戻ってくるんだけど、
うんうんうんうん、
時間かかりすぎると直感的じゃなくなるんですよね、
うんうんうん、
その 0.5 秒刻みでなんか情報をさ仕入れていくとして、2秒かかったら情報全部処理するまでに、直感の前になんか感じるものがノイズが入っちゃうんだよ。
なるほど。
なので最小物の情報量が多くないけど、情報量少ない中にその時間とか時間の変化持続を感じられるように書くっていうのが、何引き算じゃないけどさ、よく美術でよく言うね、引き算が大事みたいな。
はいはい、
その引き算の考え方らしいです。直感的にいいと思ってもらえるには、直感でさっきの水平線とか色がなんかきっぱりしてんなとか、線があって、あ、ランダムに配置されてるっていうのが直感で分かるようにする。そのためには情報量を、まあ、適切な量で配置するみたいな、っていうところの、なんかこの3つが兼ね備わってると結構絵としていい絵だなって思える要因となっているらしいですと。
なるほど。
写真も同じらしいですね。だいい写真っていうのはこういう写真らしいですよ。でもって、まあ、なんで絵の話をしたかっていうと、これなんか人間のこの五感の話になるけど、刺激与えられてから一番早いのが視覚なんだって。反応するまでが、聴覚聞いてから、あ、結構ね時間経つらしいのよ、処理するまで。
はいはい。
味覚もそうだし触覚もそうだけど、視覚ってのは一番早くて、見たパッと見てパッと感性を揺れ動かしてくれる。
はいはい。
でその視覚に対して感性が動くって、やっぱ写真とか絵画になってくるじゃない。っていうところで、まあ、絵っていうのがこういう感じでいい絵になってきますよっていう話なんだけど、一方でちょっと面白いなって思った話があって、これに対してもね、今なんか不規則性がいいみたいな話あったじゃん。
はいはい、変化ね。
人間の顔面って規則的な方がいいんだって、好まれるんだって。
ああ、
だから右目と左目ガチャ目とかよく言うけどさ、線真ん中に引いて左右対称の人の方が好まれるし、イケメンっていうのは左右対称の人のことを言うし、大体、いつの時代もね、っていったところもあって、まあ、なんか人間と絵画っていうのはまたちょっとね見方が違う、感性の感じ方が違うっていうのも、まあ、今研究のね真っ只中になってますと。なんで絵画はさ、そっちのなんか変化とかランダム性がいいのに、人間の頭は、人間の顔はランダムじゃいけないんだみたいな、のを、まあ、脳波とかで調べてるんですけども、まあ、今回はこのルネサンスのいい絵とかっていう話もちょうどあったからね、この感性と話してきたんですけど、これ踏まえてこの感性とかって、特にだけど怖い経験した時のさ、お化け見た瞬間とかって冷や汗出るじゃない。
はいはい。
し、いてってなった時ってつい手が離れるじゃない。あの辺のもう、まあ、一応感性に含まれるわけなんですね、瞬間的なあれだから。でそれは生理現象って言われてるんだけど、
はいはい、
人間の心理と生理現象を、人間の感性と生理現象ってものを、踏まえた生理心理学ってものがございますので、
はいはい、
次回今回の話を踏まえて生理心理学ってところに入っていければかなっていうふうに思ってますと。
なるほど。
いうところで今回の本編は以上となってます。
難しいね俺。
難しいけど、なんか本当に超さ、ライトに考えてくれていいんだけどさ、いい絵って俺たちが好きな絵って、でも結構今言ったように当てはまってんなと思うんだよね。モナリザとかもそうだったけど。
まあまあそうね。
なんかよくわかんないけど、モナリザもさ、お、今手元に写真持ってないけどさ、水平線みたいなのあった気がするんだよね。
水平線、
なんか背景でさ、街並みみたいなところにさ、なんかちょっと長めの線って入ってた気がするんだよね。横に一本横断する。
はいはいはい。
あったなと思うし、その陰影とかもそうだけど、モナリザもなんか二色っぽい感じだし、さっき言ったムンクもそうだったけど、叫び。
そうね。だから本当そこら辺はあるよね。色がはっきりしてるとかすげえわかりやすい。だからそれからルネサンスの陰影がめっちゃはっきりさせるっていうのと、めっちゃ整合性取れるというかね。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、ランダムに配置もね、そう、俺はさっき木にリンゴっつったのは完全にヴィーナスの。誕生のイメージだったりだとか、まあ明らかにその感じはわかるね。
だから結構そのいいえなんでって思ったらこの辺がね紐解く要因になってるっぽいっすよ。
でこれをさ、
うんうん、
分かったっつうのは脳波で調べたっていうことなんですか？
そうそうそう、脳波で調べてどういうものを見せたら脳の反応が良かったかっていうか、
うんうんうん、
なんか反応が良かったっていうのがね本当にその通りなんだけど、見た時にパッと見で脳が反応するかしないかみたいな、
うん、
っていうところを調べてるらしいですね。
だ我々が、まあ、うまい絵を描こうと思ったらこれを参考にすれば見れる絵は描けそうだよね。
あ、そうだね、感性に訴える絵は描けるって感じだよね。
うんうんうんうん、
あとはそこでそのなんかいろんな技法とかあるじゃん。
うんうんうん、
技法っていうのは基本的にこれをどう表現してくるかみたいな、
うんうんうん、
変化とか停止とかあの持続ってものをどう表現するかの技法であるみたいな。
はいはいはい、これを無意識にみんなやってたっていうことなのか。
作ってる人がってこと？
うん、
作ってる人はさ、なんかあれじゃない？あ、ごめん、これ完全に想像なんだけどさ、
うん、
自分がいいと思う絵を描いたら自然とそうなってたみたいなところありそうだよね。
うーん、そうやね、そうなんだよな。
まあ自分がさっきのリンゴの話だとランダムにリンゴ置いてあるのと規則的に並んであるのどっちがパッと見いいかなと思ったらランダムじゃない方がいいな、あ、ランダムな方がいいなと思ったみたいなさ、経験則なんてところないかな、う
んうん、確かにね、確かに自分が惹かれる絵を描いたっていうのが、
そうそうそうそうそう、
数字が通るね。
そうそうそう、
だこれが絵画ではこういう基準というかいいけれども、音楽だったらとかっていうのが無数にあるわけでしょ。
無数にある、
うん、人の顔だったらみたいなね、黄金期の顔の長さとかね、
そうそうそうそうそう、
そういうのが無数にあり、それが感性であり、でもそれが感情と欲求で成り立っていると。
そうだね、まあ絵は欲求ちょっと関係ないとこになっちゃうけどね。
そうだよね、
欲求の割合が低めになっちゃうけどね。
そうだよね、ここがまあだからここら辺、感情と欲求に成り立ってるとかっていうのは、あ、もうちょい生理欲求とかに近い方が考えやすいっていう、うん、
欲求はそうだね。で感情のところに関してはそのさっきの経験とか比較とかも含めてだけど、まあ絵もね、うん、今まで見てきた景色とかも全部あれになっちゃう、経験のさ蓄えになっちゃうからさ、
うんうんうんうん、
絵だけじゃなくていい絵を見てきたからといってっていうのはあるよね。
うんうんうんうん、
そもそも普段見てる景色がねみたいな、
はいはいはいはい、
とかも経験になっちゃうから、なんかそこはなんか一概になんか何比較対象って無数にあるなっていうのはなんか難しいところの一つかなと思う。味と違ってたっけ、ね、見るものは特に、うん、
いやなんか僕がちょっと引っかかってるというかあんまり処理できてないのが、なんか人によって好みとか直感とかって結構ちゃうじゃないですか、
うん、
だからこの絵画のその水平線、色がはっきりしている、ランダムに配置されているのがいいっていう、うん、こう結構確率的なものに対して、
うん、
なんかちょっと反駁し合う何かを感じているんだが、
まあでも何反発するようであれだけどさ、
うん、
いい絵って多くの人がいい絵って言った絵じゃない。
なるほどね。
だ多くの人がそう言ってんだからっていうのはまあ一つの反論ではあるよね。
ああそうね。
二つ絵があって50-50にはならないと思うんだよね。
あー、なるほどね。はいはい。あー、なるほどね。なるほどね。
いい音楽とかも多分そうだと思うんだよね。いい音楽って、と悪い音楽って、人気あるないはっきりあるじゃない。
うんうんうん。
いいって言われてる方はなんで人気があるのって言ったらそういうところに訴えてくるからだよねっていうさ。
台を取るって感じだよね、だからね。
台を取るだし、何？なんていうの？絵も音楽もだけどそこだけじゃないと思うんだよね。うまい下手も当然あるじゃない。
うんうんうん、
あの絵は特にだけどさ、さっきの水平線、絵がきっかりしているとか 色がきっぱり分かれてるっていう要素を取り入れた上で、下手くそな絵とさ、うまい絵だったらうまい絵の方がいいみたいな、っていうのもあるから、それが完璧に備わってれば絶対人気になるとも思わないっていうさ、要素も一つまた違うのかなって、好みとはまた別だけど。
そうだね、そうそうそう、そうね。いや、なんかガッキーはみんな可愛いと思うよねみたいなさ、こと。
まあなんかそこも難しいけど、
いや、なんかそう、いや、なんかそのそうなんだよね、そのさっきの最初の例の、人の顔が可愛いか可愛くないかと、この絵画が結構かけ離れすぎてて、絵画は理解できるんだがみたいなね。
な、好みのところも結構経験で片付けられるところ多くて、ガッキーみたいな顔が、ガッキーみたいな顔だと難しいんだけどさ、まあ何、平安美人みたいな人がいっぱいいるとこにいると、外国人ってすげえ美人に見えると思うんだよね。美人に見えるっていうか、何かしら感性を受けると思うんだよね。違うじゃん全然みたいな。
それはわかる。
その辺が何、経験則として何、培ってきたもので結構変わってくるところ、好みってのも結局経験則にはなってくるよねみたいな。
わかる。
ところがあるから、さっきの何、経験則って感情のところに入ってきたじゃない。その感情かけ欲求のところで片付けられるといえば片付けられるのかなっていう論ではある。
なるほどなるほど、なるほどね。
好み、その人間の顔の好みとかも、まあね、よく言うけどさ、好みの変化って、なんか10代の時こういう女の子好きだったけど、30代になったらこういう女の子の方がいいなとかってあるじゃない。20年間の積み重ねっていうところだよねっていうさ、単純に年取ったっていうよりは。
もうね、経験で比較対象
が増えてきて。
そう。
経験と比較といろんなものがあって変わってくるって話。
そうだよね。一人の女性としかずっと会わなかったら、その人が正義だもんねみたいな、ね、
そう、っていうのがあるから、結構その何、人間の顔とかの好みっていうところに対しても、あれだね、経験っていうところと比較っていうところの感情で感性一緒だよねって言っても、まあ一緒っていうか、成り立ちとしては感情かける欲求っていう言い方で間違ってないのかな、おおむねって感じ。
なるほど。
味覚はもっとめんどくさいけどね、慣れるとかあるしね、苦味とかそうだけど。
いや、そうなんだよね。
慣れとかがあるから、また難しいところではあるけど。
そうだね、いきなり辛いもの食べてね、みたいな。
そう。
でもそれが積み重なってきたら、経験となり、
そう。
ハバネロと唐辛子を比較し。なるほど。難しい。
好みっていうのも結構、その経験っていうのは俺は結構そう、なんかそうなのかなって気はするけど。
そうよね。比較がそもそもないと好みって現れないしね。
そう。
そうなんだね。いろいろ、なんですかね、ここから学ぶことはいろいろ経験しろってことですか？
経験してハードル上がっちゃってもね、面白くないかもしれないけどね。なんか逆になんかあれじゃない、低いハードルでなんかマックばっか食ってればさ、何食っても美味しく感じるみたいな。
そうだね、
方が人生楽しいかもしれないしね。
昔からキャビア食べててもね、
そう
キャビアのありがたみないしね。
そっちの方が面白いかもしれないけどね。まあでも総じて、そのなんか好まれる傾向というのはこういうことだよねっていう、絵画に関してはそうだけど、
音楽とかもあるもんね、自分の中でというか、まあそれこそビートルズみたいな話だったら、そういうのあるんだろうね。
よくね、不協和音とかも言うもんね。なんか不快に感じるさ、音のなんか何かがあるらしいんだよね。
ああ、なるほどね。はいはい。
そこも、もしかしたらこの絵画みたいにさ、絵画の逆だけどさ、不快に感じるだから。
不
快に思う、そのなんか、音のなんか組み合わせみたいなのが、ちょっとこれはさ、心理学関係ないんだけどさ、世にも奇妙な物語のさ BGM あるじゃない、タラララランタラララランって、 あれさ、そうトリビアに住みやってたんだけどさ、手拍子入れると怖くなくなるらしいのよ。タンタンタンタンのリズムで手拍子入れると怖くなくなるんだけど、
楽しそうになっちゃうね、多分。
それがね、なんかね、あの手拍子のこのタンタンタンタンのリズムのところに不協和音がちょうどあるらしいんだよね。世にも奇妙な物語の BGM って。その不協和音が手拍子で消えるから楽しげになるらしいよ。
ああ、なるほど、なるほど。なんかわかる。想像しただけで楽しくなる。タラララ。なんかもうルンルン気分になる、ね。
タラララランみたいな。
そう、楽しそうだもんね、なんかね。急に。
それはなんかその、不快に感じる音を手拍子のところがちょうどかき消すかららしいっていうさ。っていうのもあるから、そう、音楽的にもなんかあるんだろうね。あんま詳しくないけど。
なるほど、なるほど。
っていうのがそれぞれのジャンルであるっていうの。
なるほど。なんかもっと単純で楽しい系心理学だと思ったよ。
複雑だったね、思ったより、ね、
理解するまで痛いなったわ。
ごめんね。俺もちょっとね、難しいなと思って喋ってたんだけど、
難しいね、
でもそう、ちょうどルネサンスだったから、そう、絵の話したいなと思って。
はいはいはい。なんか絵はね、すげえわかる。
そうそう、そこだけちょっとね、そのどんな絵がいいんだろうみたいな話出てきたからさ。
そう、なんかランダムに配置っていうのを聞いて、幾何学模様ってどうなんだろうとか思っちゃったもんね。
あ、ね、あの辺なんか不思議だよね。
でもあれは別にいいとは思わないというか、なんか幾何学模様のやつとかって、
感性じゃない何かでいいと思うんだろうね。
なんか落ち着くじゃないけど、なんだろう、カーペットにはいいけどみたいな話な感じ。
引きつけられるとしては絵としてとかじゃないっていうね。
なんかその均等に並んでることについて安心する何かっていう感じな気はするよね。そう、でも幾何学模様もいいって思ったりとかするよなとか思ったけど、その絵にいいって感じるものとは
違う要素、
いいを感じてるっていう気はするよね。そう思えば、そういう場所に使われてる気がするし。
そうね、なんかこのランダムに配置されてる絵とかってさ、身の回りに置きたいかってそうではないもんね。
そうなんだよね、なんか色の話と一緒だよな。
そうそうそう、幾何学模様とかは身の回りに置いといていいだもん。置いときたいっていうかね。
そうね、
そういう方向性のいいだから。またそう、タイが言った通り、いいの方向性違うのかもね。
そう、無意識にその感性っていうものが別のジャンルとして感覚を提示している、してくれているのかっていうね。なんかね、身の回りのなんか自分の、あ、いいって思ったものとか紐解いていくと面白いよね。
なんかね、面白い話だと絵と漫画も違うらしいからね。
わかる、そうだろうね。あの配置でしょ、配置っていうか周り、なんかそんな感じがあるよ。
絵画と漫画でもまたそこのなんか感性のところは違うらしいから、なんか似たようなものでも違うっていうのは面白いかもしれないね。だから効果音と3分の曲では違うのかもしれないし、
バラードと、でしょ、バラードと、そう、ね、なんかそのロックみたいなパンク違うよねみたいなね。
違うよねってあるだろうし、その辺はなんか何、同じ音楽とか同じ絵っていうものでも違うっていうのは、感性っていうのは複雑でなんか難しいよなと思うけど、面白いなとも思う。
だからなんか共通点探すのも楽しいだろうし、あれなんかちょっと違うなと思ったら、あ、別の処理してるかもなみたいなのも面白いかもしれないですね。
面白いかもしれない。自分が好きなものをなんでだろうと思うの面白いかもしれない。
なんかいいかもしれない。考えてみたらみんなそうじゃないみたいなね、みんなそう思ってるかもしれないみたいなところを探すのも面白いね。
ね、だからその辺結構星に惹かれるっていうのもなんかそういうのあんのかね。昔の人とか星大好きじゃん。あれもランダム性とかさ。
そうだね、確かに、ね、
色も白と黒みたいな、 夜空と、白の星みたいなのが神秘的なのかもしれないしね。
星がね、横一直線の並んでてもね。
あ、そうそうそうそうそう。
へーって感じだよね。
あのランダム感がいいとか、あの光の強さもさ、ランダムに光強い弱いがあるからさ。
そうね、なんかライブとかのあの光がペペペペペってなってるのはなんか、うーんってなるよね。
そうね、
そうかもしれない。なるほど、
その辺とかもちょっと面白い。歴史とかとか ね、含めても面白いかもしれないよね、
うん、
考え方として。
なるほど、面白いですね。じゃあ次は生理心理学ですか。
そうですね、生理心理学、はい、
そっちもね、そっちは好き、そう、はい、
はい、
楽しみにしていきましょう。じゃあ締めていきます。世界心理学談笑中 SSG ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談などなんでも募集しております。メールアドレスは SSG ラジオ199@gmail.com です。 X の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いいたい。タイガと
南沢でした。